集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りします。
皆さんこんばんは、シンプル FX トレードの西原浩一です。
こんばんは、進行 MC の大橋ロコです。この番組では元外資系銀行のチーフトレーダーとしてご活躍された西原浩一さんと一緒に、マーケットの今をつかむための視点やより実践的な FX トレードの手法をお届けしてまいります。さあ、もう今日は11月29日、今週末は12月に入るということで、そろそろクリスマス休暇に向けて落ち着きたいんですが、マーケット全く落ち着いてません。
いや、もうずっと動いてなかったので逆に動いてくれた方が最後に一相場ちょっと何とかしたいなというのはありますけどね。
為替市場のドル円はね、いまだにあんまり動いてないんですけれども、ちょっと株とかあるいは原油、
そうですね、
ちょっと動きすぎて困る。
株もすごいですけど、原油は何なんでしょうね。先週もその話しましたけどね、
原油はですね、
さっきずっと50ドル割ってたみたいですけど、
はい、50ドルの大台を WTI 原油期時価ものですが割り込んでいたんですが、今51ドル10セントぐらいまで、ま
あだけどそのぐらいボラティリティあるじゃないですか。
急反発してきて、
見てないとすぐ変わっちゃうじゃないですか。
ちょっとこの反発の勢いも、ただならぬというボラティリティですね。先ほどアメリカの10年ものの利回りも 3% の大台一瞬割り込んだみたいですね。
まあじわじわと、まあ後ほどやりますけれども、パウエル議長のコメントで、まあ、ちょっとドル金利自体は上値が重いんじゃないかなとは思います。
はい、ということはドル安なのかなと、
というふうに考えていますが、
ドル安ならば元来コモディティっていうのは全部上がるはずなんですよね。
あ、そうですね。
ゴールドは確かに昨日のパウエル FRB 議長の発言の後ガーンと上がったんですよ。
ゴールドは綺麗に上がってますね。
ところが原油がね、全然関係なしにガッと下がったっていう、
まあ原油が下がる、物価が下がる、インフレ懸念が下がる、利上げする必要がない、ドル金利が下がる、ドルが下がるということになるんですね。
はい、まあ、そのあたりは ね、また後ほどいろいろと、まあ、パウエル議長の発言の裏に何があったのかということを西原さんと一緒にちょっといろいろと検証していきたいというふうに思うんですが、まあ、原油に関しましては、まあ、世界の景気見通しが来年以降ちょっと下方修正になっているということで、需要の減退の思惑と供給側がね、アメリカ、それからサウジアラビア、ロシアが日量1000万バレルを超える、まあ、増産が続いているということで、需給がジャブジャブなっていうことも、
ですね、僕ちょっと間違えてたんですけど、はい、備蓄を放出していたの、は知らなくて、はい、アメリカで放出しているんですね。
10月から SPR の戦略備蓄、
ちょっとメルマガでも間違えてしまったので、はい、後で訂正します、
はい、
すいませんでした。
戦略備蓄を放出しているということもあって、アメリカの在庫、原油在庫10週連続増加ということで、
そんなに放出してたら原油は下がるし、インフレ懸念なくなるので、ドル金利が下がる、まあ、株は止めることができますけど、ドル安になっちゃいますよね。
ドル安にしたいんじゃないですか。
ドル安に誘導してるのと変わらなくなっちゃいますね、これじゃ。
そうですね、
というふうに思ってしまいますが、
はい、まあ、トランプ大統領それを望んでやっているんじゃないかという。
ドル安はいいとは言いませんけど、やってる行為はやっぱりそうなっちゃいますね。
はい、
ポジショントークになっちゃいますけど、
あとね、はい、今クリスマス商戦に入ってきました、ブラックフライデー、サイバーマンデー、これ出だし非常に堅調だと。
すごい良かったみたいですよ、
は
い、
これは確かにガソリン高が続いていたら消費が鈍るというふうに言われていたので、これがこう落ちてきたことも功を奏しているのではないかと考えるならば、トランプ大統領やっぱりうまいことやってるなという印象にも。
もう今のところはね、いろんなキャラバンのことでいろいろ言われたりしてるんですけれども、トータリーうまくやってるんじゃないかなというふうには見えますけどね。
トータリー、総合的に、
総合的に、すいません、はい、総合的に
謝ることはない謝ることはないです
、はい、さっき間違えたんで、
総合的には今トランプ大統領の経済政策なかなかのものだなという感じでしょうかね。
まあ、見方によってはね違うという人もいるんですけど、
はい、
フラットに見るとよくおやりになってらっしゃるんじゃないかなというふうにしか見えませんけどね、
はい、
うまくやってるようにしか見えない。
では、この後、西原コーチのブルーベアどっちから早速スタートです。
西 石原浩一のブロベア
どっち。さてここからは西原浩一のブルーベアドッジ、ドル円相場にくくりまして、強い材料、弱い材料、今どんなものがあるのか箇条書きに並べてみました。見ていただきましょう。今週も決してドルの強気材料が多いわけではないのですが、と
まあこれ意図的にやってるわけじゃないんですが、
ないんですが、
ブル材料は今一つ少ないですね、
うん、はい。これはどちらにも通じることではあるんですが、昨日のパウエル FRB 議長の講演から、ちょっとマーケットまた大きく動き出しました。特にダウ平均が600ドルを超える上昇というのはびっくりですね。ここに来て、
まあ、よく上がりましたよね、
はい、こう上がりました、うん、これが、
まあニューヨークダウが上がる、日経平均が上がるで、まあ、株が上がるのでドル円のブル要因というふうに、まあそういうファクターにはなりますよね。あまり最近株高、株安とドル円があまり関係なくて、ドル金利の方にまあドル円を反応しがちなんですけれども、
はい、
株価が上がるということはブル要因ということは言えると思います。
はい。それからこれはまあ日本の材料なんですが、大阪万博誘致成功したということで、株式市場ではこの大阪銘柄と言われるところが物色されて、にぎわっているんですよね。
う
ん、
まあ、そうみたいですね。さっきそれでふーんと言ったら怒られてしまったので、
はい、誰に怒られたんですか。
大橋さんに怒られた、反応が悪いとか言われたので、今一応2020年で、日本人のメンタリティとして2020年までは、まあ、そういう目標を決めて、まあ、経済活動とか個人もね、2020年までには 何かを目標を達成するという、日本人って割と計画的にやるので、その2020年以降はどうすればいいんだろうということが割と
言われてましたよね、
話題になっていたので、はい、ちょっと、はい、そういうオリンピックのようなイベントではないもので、ターゲットが新しく作られて違う時代が来るんじゃないかと言われていた、ので、ちょっとあんまり大阪万博でと言われると、ちょっとカテゴリーが同じなのでちょっとピンとこなかったので、すいません。
ただ、株式市場はね、これを歓迎して、まあ、にぎわっているということ、
にぎわってるんですね、
うん、それであれば、まあ、これはドル円の、まあ、プラス要因ですよね。
まあ、そうですね、間違いなくそう思います、
はいはい、そしてベアです、右側です。さあ、昨日のパウエル FRB 議長の講演というのは、FRB のこのこれまでの利上げの見通しというのがちょっと変わるかもしれないということを示唆する内容だったということで、これ後ほど、はい、ピックアップして解説いただきます、はい、そしてこれを先週も取り上げました、 IMF、OECD などが世界経済成長を見通しを下方修正しているということで、これもね、やはり心理的にはなかなかリスクを取りにくいなと。
そうですね、う
ん、はい、そして先ほど取り上げました原油安、これはやっぱりインフレが低下しますので、ちょっとドル金利の上昇は難しいかなということになってきますね。
もうインフレ懸念があるので、引き締めて中立にしようとしているので、まあ、原油が下がって総合的に物価が下がると利上げする必要はなくなる、中立に近くなるということなので、原油の下落はインフレ懸念が消えて、米アメリカの金利が下がってドル安要因になるということですね、
はいはい、そしてこれも後ほど取り上げて西原さんに教えていただくんですが、イギリス中央銀行が出したレポートが市場では話題となっています。かなりね、
かなりちょっと、ね、
衝撃的な内容です、
内容数字ですよね、
はいはい、そして、今週末は G20 があるんですが、 G20 よりももうここで行われるとされている米中首脳会談が目下大注目ですね。
まあ、リップサービス的に少し落ち着くのかもしれませんが、まあ、中期的には何も変わらないんじゃないかなというふうな気はします。
中期的には変わらないというのはどう、
解決しない、
うん、解決しない、
はい、
じゃあここで
解決したまま、うん、
じゃあこれはベア要因ということで間違いないということでしょうか。ではこの中から今日取り上げるのは、まあ、昨日のニューヨーク時間から急にね、あのダウが同意づきまして、金利は下がりドルが下がると、これ何があったかというと FRB パウエル議長の講演がきっかけでした。
そうですね、はい、先週こちらの番組でご紹介したんですが、まあ、FRB の副議長さんが、はい、中立金利に近づいているというコメントをされたので、
はい、
まあ、先週あたりから、まあ、金利がちょっと弱含んで、 ドルの上値が重たくなっていたんですけれども、
今週クラリダさん講演があってちょっと発言を修正するようなムードで高派的になっ、あ、高派かなみたいな感じでドル買い戻されてましたよね。
うん、
火曜日
だけど、まあ結局パウエルさんの前なので少し調整したんだろうなと思うんですが、副議長さんもジャストビローという言い方をしたんですけれども、はい、パウエルさんも中立金利をわずかに、下回るジャストビローという言い方をしています。まあこれで、今朝なぜこんなにも、注目されたかというと1ヶ月、まあ、2ヶ月弱前の10月3日、
はい、
パウエルさんによると中立金利には程遠いという言い方をしたので、
はい、
程遠いのであれば、12月はもちろん来年3回ぐらい利上げをして中立に持っていくということが、まあ、そういうコンセンサスが正しいということになるので、
はい、
その影響で10月5日くらいから、株がガラガラと崩れてしまったと、
はい、
いうことなんですが、わずか2ヶ月弱経った今朝、
はい、
いきなり中立金利をわずかに下回るという、2ヶ月前にほど遠いと言っていたのに、あっという間に2ヶ月経つとわずかに下回る、もう中立なんじゃないかという言い方をしていて、先週こちらの番組で、FRB が、金利水準が、中立になるという言い方をする、もしくは局面になるとドルがトップアウトするということをご紹介したんですけれども、いきなりパウエルさんがこちらの、中立金利をわずかに下回るジャストビローという言い方をしたので、来年を待たずに、ちょっとドルが下がり出す可能性が、高くなってきたのではないかというふうに考えています。
はい、これが政策金利の、まあ、打ち止めが近いのではないかという思惑につながっているということですが、
12月はやるんでしょうけれども、
はい、
でこちらの10イヤー10年債の金利ですけれども、
アメリカの10年ものの利回り、ね、はい、
まあ、10月ぐらいに、もう高値をつけて、
はい、
デマークだとカウントダウンをつけて下がっていたんですけれども、パウエルさんのコメントを受けて先ほどちょっと 3% 一時割り込んでいた、
ね、
ということですね、
は
い、でただこれ政策金利の影響は短期金利の方に影響するので10年債よりも、2年債2イヤーの方、2イヤーの方に影響が大きいということで、2年債の金利を見ると2年債は 3% に乗っていなくて、昨日の影響は今朝の影響ですね、パウエルさんのコメントで、2.8% のように、じわじわと下がってきているということですね。まあ、こちらはもうロジック的には簡単なんですけれども、政策金利が上がる、短期金利が上がるということで2年債をショートにしていたものを買い戻さないといけなくなるので、
はい、
2年債を買い戻すイコール、2年債の金利は 急激に低下する、つまり、その影響でドルが下がるというロジックになります。
はい、ということでちょっとねドル安は思ったより早く来るのではないかというようなムードが漂い始めましたが、それプラス今日はブルベアで取り上げていきたいのがイギリスのこのブレグジットに絡む、レポートなんですが、イギリスの中央銀行が出したということで話題ですね。
そうですね、はい、まあ、メイ首相の、
はい、
ノーディールブレグジット、これが、議会の承認を得るのが非常に難しいということで今話題になっているんですが、これが通らないとまずいんですけれども、もし議会の承認を得られないということになると合意なきブレグジット、離脱かノーディールブレグジットということになるんですが、その場合は、イギリスの GDP は 8% 低下する。
8% 低下ってすごいです、
むちゃくちゃですよね、
はい、
で、もっとすごいのはポンドドルがポンドは急落するんですけれども、イギリス銀行の試算によると 25% も暴落するということなので、25% というとパリティを割ってしまうので、もし、ノーディールブレグジットになるともうメルトダウンの世界になってしまうということですね。
はい、
まあ、こういう言い方をしているってことは、逆に離脱すると困るので、なんとかこう議会を通せという意味があると考えているんですけれども、
はい、
もし、可能性としてはそんな高くないと思うんですが、何もまとまらないでノーディールブレグジットになった場合は問答無用でポンドを売る必要があるということですね、
はい
はい。
まあ、議会の承認が得られるかどうか、これ12月にもちょっとこう答えが出そうな、
12月の11日でしたっけ、
11日というところで、
はい、そのあたりまでに、答えが出そうということで、 年内はこのアメリカの金利と、はい、ポンドに関して大きく動く可能性が残っているということですね。
はい、まあ、とりあえず EU とイギリスの交渉はまとまったんだけれども、イギリスの議会がメイ首相に反発しているということで、うん、これが認められるかどうかというのが12月11日には分かるのではないか
と、
う
ん、
まあ、
通りそうもないんですけれども、これが通らないと大変なことになってしまう、
大変なことになるということですね。はい、はい、以上ここまで西原コーチのブルーベアドッチでした。さてここからは西原浩一の視点です。西原さんがここから注目している戦略は何でしょうかということなんですが、はい、
12月にが近いので、はい、まあ、先週から2019年の展望ということで、いろんな銀行の2019年の予想をご紹介しています。これは2019年から始まるのではなくて、はい、2019年の予想は12月からそちらの、ね、動く可能性が高いので、はい、ご紹介しているんですが、最初は、まあ、先週モルガンサンレーとゴールドマンサックスが、まあ、ドルは 反落するのではないかということをご紹介したんですけれども、はい、今週は JP モルガンアセットの予想、はい、まあ、こちらは実際にアメリカの当局が利上げを休止したり、アメリカの景気が減速したり、まあ、それは当たり前ですけれども、最後はアメリカ以外の地域が安定するか少しばかり改善するだけで、2019年のドルは、下落に転じるという予想をしています。
どういう意味ですかこれ、アメリカの以外の国が安定する。
そうですね、だから例えばヨーロッパ、はい、まあ、イギリスがそうですけれども、イギリスで何かノーディルブレグジットがあったり、
はい、
そういうことがあると、対照的にドルって買われちゃうじゃないですか、
はい、
そういう変、他の地域、まあ、イギリスでそういうことがあるとか、ヨーロッパで問題があるとか、そういうことがなくて、改善しなくてもいいんですけれども、安定しているだけで、逆にドルは落ちてしまう。
じゃあ新興国のリスクも、まあ、なくなったというふうになると、今度新興国通貨がしっかりするからドル安になるとか、そういうイメージですかね。
そうですね、新興国通貨が安定さえすれば改善しなくても、だからドル安になる可能性が非常に高いという意味ですね。
確かに、なんか昨日のパウエルさんの発言以降、うん、ドル安になるかもみたいなムードは出始めていますが、
出始めてますよね。
じゃあちょっとチャートを見せていただきましょう。
はい、これはもう3週連続でご紹介しているユーロドルの週足になるんですけれども、はい、先週まで、ちょっと復習ですけれども、デンマークでいう旧セットアップカウントダウンセットアップというパターンが続くと、一相場終了というパターンなんですが、先週まで8を数えていたんですが、今週で、9を数えるので、こちらの、1.2555 の高値から、週足で9.139で一相場終了という形になるので、先週以上にユーロドルは、テクニカルには反発する可能性が高い、
うん、ファンダメンタル見てるとね、うん、指標は悪いし、イタリアは大変だしっていうことでユーロ売りたくなるんですが、テクニカルでは底入れの暗示ということですね。
そうですね、3週連続出してるんですが、はい、でもう一つは、注意しているのが、今週皆さんが注目しているのはドルスイス。
ドルスイス、
はい、でまずこれテクニカルで見ると、これもユーロドルと同じで週足ですけれども、同じように9.139をドルスイスは先週コンプリートして、もうすでにドルスイスでトップアウトして落ち始めていたということを、示しているんですが、
はい、
ドルスイスって節目が分かりやすくて、うん、この1、
はい、パリティ
のところより上が非常に重たくなってきているので、
はい、
ストップロスが起きやすい。
あ、
まあ、パリティは少し超えてもいいんですけれども、 1.01 あたりが非常に重たくなっていて、最近は少しその特色を消しつつあるんですが、基本的にはドルが上がるドルが下がるというのは、ドルスイスというのは、先行指標になりやすい。でドルスイスが先行して落ちるようだとドルは下がるのではないかというふうに考えています。
これもう落ち始めてるんですね。
落ち始めていますね、
はい、うん、ということでドルスイスが落ち始めました。パリティを割り込んできましたということ、うん、
パリティを超え、まあ、昨日あたりも超えそうで超えなくて結局反落したんですけれども、こちらのチャートを見ると、ユーロドルもドルスイスもドルが上値が重たくなってきているところにパウエルさんのコメントが出たので、より ドルが重たくなっているということを示チャートも示していると。
そうすると外資系銀行が2019年展望として示しているドル安というのはそろそろ始まるかもしれないと。
まあ、本当は12月19日、はい、FRB の、金利が変更になってからの方がいいと思ったんですが、はい、その前に始まりつつあるということですね。
はい、はい、以上西原浩一の視点でした。
集まれトレーダーシンプル FX トレード。
FP ネットは10年以上前、FX 黎明期の2006年1月に、当時としては珍しく、FX の本格的助言サービスとして、新イーグルフライをスタートしました。現在では、投資助言者の中に4人も元チーフトレーダーがいます。正木俊彦さん、西原浩一さん、竹内則弘さん、伊藤俊彦さんです。マーフィーこと正木さんのスパンモデル、スーパーボリンジャーは、多くの FX 会社に標準搭載されています。FP ネットには、FX、CFD に特化したポータルサイト、イーグル FX があります。詳しくは、イーグル FX で検索してください。FP ネット株式会社は、関東財務局長金商第1898号の投資助言及び投資スクールの会社です。FP ネット株式会社が情報提供を行う各商品には、為替の変動等により損失を生じる恐れがあります。ご契約にあたっては、契約説明書類をよくお読みの上、ご自身の判断でお取引をお願いいたします。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
さてここからは FP ネットが展開する西原浩一のシンプル FX トレードの掲示板にお寄せいただいたご質問に西原さんにお答えいただきます。今日いただいたご質問、ジャッキーテンさんからいただきました。パウエル FRB 議長の政策金利はニュートラルの発言によって、今後アメリカの株式市場どうなることが考えられますか。
まあ、あのパウエル議長のコメントが、ハト派ダビッシュだったので株にとっては、ポジティブ材料で大きく反発しているんですが、
はい、
まあ、こちらの、ナスダックの月足を、ご紹介、先週もお出ししたんですが見ていただくと、昨日あの実際にナスダックは急騰しているんですが、
はい、
まあ、チャートを見ていただけると分かるんですが、オープニングに戻っただけなんですね。この月足の
オープニングに戻った、
月初のレベルに戻っただけ。
あ、はい、うん、小回しですね。
そうですね、はい、ということで、下落するスピードが、緩和されただけであって、逆にこのドル金利の上昇が止まったということで、まだ止まってはないんですが、中立になったからといって、株にとってはポジティブですけれども、今回のハイの8133を抜くようなことはなくて、高値圏での揉み合いになるんじゃないかなというふうに考えています。
はい、高値を超えるほどのものではないかな。
金利ではそれだけではなくて、他の要因でナスダックはちょっとハイテク系はまだ傷んでいる、アップルなんかもまだ上値が重たいので、はい、ちょっと急落する恐れがあったんですが、パウエルさんが、中立金利という言い方をしたので、パウエルピットによって下げがまあ抑制された。
うん、うん、
でちょっと心配なのは、日経平均で、日経平均は、ニューヨークダウが上がったとしてもドル金利が下がるとドル円が下がってくるので、日本株は円高にちょっと弱いので、円高になると日経平均は、ニューヨークダウが上がっても日経平均はお金が重いんじゃないかなというふうに考えています。
はい、まあ、金利が、ね、あまり上がらないということは株にプラスではあるんですが、ファングは特に、ね、NVIDIA なんかは半導体系というのは、まあ、ビットコインの下落というのも大きかったということも、
先週ありましたけどね、ちょっと下げすぎているので、これがもう一度元に戻るとは考えにくい、
うん、はい、じゃあ下げ止まる、まあ、きっかけにはなったけれども、そして日本株にとっては、円高のリスクにもつながるということで、
ドル金利が下がると上値が重たくなってしまうということですね。
あまりいい話ではないかもしれないということですね、うん、はい、時計の針は間もなく9時55分になるところです。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。 この番組は FP ネットの提供でお送りしました。
さて、そろそろお別れの時間が近づいてきたんですが、ここで FP ネット主催のセミナーのお知らせがあります。12月22日土曜日午後2時から、東京は茅場町の東京証券会館1階のカフェサルバドルでスペシャルセミナーが開催されます。西原浩一さんと私大橋ひろ子が2019年前半相場どう動くをテーマに、ここだけでしか聞けないポイントを紹介していきます。後半ではサイクル論の伊藤俊彦さん、竹内則弘さん、田向井博之さんも交えた座談会もあります。さらに軽食ドリンク付きの懇親会もあって、西原さんに直接質問とかお話ができる、そういう企画となっております。参加費は税込みで5000円です。先着順ですので、お申し込みはお早めに。詳しくは番組のホームページのバナーをクリックしてください。
よろしくお願いします。
FP ネット株式会社は関東財務局長金商第1898号の投資助言及び投資スクールの会社です。FP ネット株式会社が情報提供を行う各商品には、為替の変動等による損失を生じる恐れがあります。ご契約にあたっては、契約説明書類をよくお読みになって、ご自身の判断でお取引をお願いいたします。なお、当セミナーでは FP ネットが展開する各種サービスの勧誘を行う場合もあります。皆様のご来場、心よりお待ちしております。お申し込みしてくださいね。
よろしくお願いします。
さあ、ここから来週に向けての注目イベントスケジュールというのを押さえておきましょう。なんといっても週末 G20 ですかね。
そうですね、米中首脳会談ですよね。まあ、これによって、はい、まあ、内容によっては週明け少しギャップアップギャップダウンで為替相場が始まるかもしれないということですが、う
ん、東京マーケットが直撃するわけですね。なんかディナー、まあ、
正確に言うとオーストラリアですが、
ああ、うん、まあシドニー
とシドニーマーケットですけど、
うんうん、為替市場はそうですね。株式市場は東京から、うん、ということでしょうかね。そうですね。うん、まあ、それ以外にどういったところが注目でしょうか。
まあ、この4日の EU のイタリアの財政赤字に対しての制裁開始決定の可能性というのが4日にあるんですけれども、まあ、ユーロに関しては、まあ、今ドルの金利要因でユーロドルが反発しているんですが、またこの EU のイタリアの財政問題に関してもう一度ちょっと下げる局面があるのかもしれない。
イタリアなんかちょっと修正するみたいな話も
になってますよね。
出てきてるんですけどね、
う
ん
う
ん、ど
う、まあ、ちょっとこれは、まあ、本当にイタリアの人たちの考えは分からないというとあれですけどちょっとあの予想がつかないので、はい、
そうですね、はい、そして、来週6日木曜日オペック総会が始まるということで、あ、
そうなんだ、僕、うん、
日量140万バレルの減産協議ということは、まあ、一部報道で伝わっているんですが、この140という数字織り込んでいてこの相場ですから、サプライズでもない限り、あと合意はなんか難しそうですねと。ロシアとかナイジェリアは減産したくないみたいな。
いや、まずいじゃないですか。
まずいですね。ということでここにもね、あの注目していただき
まずいですね、
はい、ということでそろそろお別れの時間、はい、ここまでのお相手は、う
ん、シンプルエフェクトレードの西原浩一、
大橋ロコでお送りいたしました。それでは皆さん、また来週お会いいたしましょう。ごきげんよう。
さよなら、うん。